般質問。一般質問は12月9日、10日、11日の3日間で行われ、20人の議員が登壇しました。一般質問は2面から5面に掲載しています。質問者の分析により、質問と答弁の用紙を掲載しています。各議員の記事にある二次元コードを読み込むと、一般質問の動画を視聴できます。通信費は利用者の負担となります。無所属、吉村圭一。補助金増額で1歳児の保育士平均29人増える。1、私立保育園などに対する補助について。問い、令和5年度1歳児保育の保育士配置増を目的として、私立保育園などへの補助制度を改革したが、6年度の補助金の増額、保育士の増員数はどのようか。また、本市の一時預かり保育は、大半が公立子ども園によるものであるが、その実態と理由はどうか。答え、約5300万円の増額に対し、6年4月から6月までの平均で 28.7 人増員された。また、保育所などに入所していない乳幼児を保育困難児に預かる一時預かり保育の総数は、5年度の延べ人数で4080人、うち8割が公立園の利用である。民間園の利用が少ないのは、保育士と専用保育スペースの確保の困難が要因と考える。意見。保育に要する市負担額は、5年度決算で、公立園約10億円、私立園約8億8000万円、延べ在園児数は、公立8281人、私立26745人で、比率は1対 3.2。園児1人当たりの市の年間負担額は、私立約39万円、公立約144万円の1対 3.7 である。公立子ども園を1円減らし、2億円の財源を生み出し、私立園への補助を増額すれば、一時預かり保育や特別な支援を必要とする園児の保育を充実するための保育士の確保などは可能ではないか。公立園の保育士の雇用問題は残るが、強固な政治的意思のもと、配置転換などを工夫すれば解決できると考える。共に作る肌の田中恵。インクルーシブな視点でのまちづくりを要望する。1、インクルーシブな視点でのまちづくりについて。問い、県立秦野外川公園と本町地区で計画を進めている多世代交流拠点施設にインクルーシブ遊具の導入を検討してはどうか。また、本市の福祉施策の中にインクルーシブの視点を打ち出すとともに、総合計画後期基本計画の策定に町内横断的な体制を組織してはどうか。答え、県はインクルーシブな公園づくりに取り組んでおり、機会を捉え、インクルーシブ遊具の導入を進めていく方針である。実際に市内に導入する場合は、課題などを整理し、関係部局と連携しながら進めていく。福祉の観点では、今後策定する諸計画において、インクルーシブな視点での施策展開を検討し、総合計画の策定にあたっても、町内横断的な組織体制の構築、ひいてはリーディングプロジェクトへの位置づけも検討する。2、支援級の運営について、 問い、会計年度任用職員である特別支援学級の介助員が教室にいる時間が減っている可能性がある。介助員などを増員する必要があると考えるが、どうか。答え、特別支援学級介助員の研修などの充実によるスキルアップや、通級指導教室の拡充など、効果的な運用に努めている。今後は、インクルーシブ教育の実現を図るために、教育支援助手と特別支援学級介助員を統合し、学校全体の枠組みの中で運用することも検討している。創和会市民クラブ、福森真嗣。市民力による地域活性化対策への取り組みで、にぎわいの持続する町の実現へ。1、大規模災害の備えについて。問い、大規模災害の備えに対しての啓発活動はどのようか。答え、激甚化する自然災害に対し、地域防災力の向上を図ることを目的に、自治会長や自主防災会長、防災指導員などを対象に、毎年様々なテーマで研修会、防災講演会を実施するとともに、民生委員児童委員協議会、長寿会などへの防災講習会、さらに、子ども園や幼稚園の園児、保護者を対象とした幼児防災教育を実施している。要望、地域特有の危険性や自らの命は自らが守るといった啓発活動の継続は、自助・共助の大切さを認識するきっかけになると考える。災害に対する危機意識の向上に努めてほしい。2. 秦野のにぎわい創造について。問い、地域資源を活用したにぎわいの拠点づくりへの取り組みはどのようか。答え、地域住民が歓迎している歩行者天国などの実施に向け、自治会をはじめ、まちづくりに関心のある団体・企業など、さまざまな立場の人とアイデアを出し合い、継続的な取り組みとして開催できるよう、市との連携を明確にしたい。要望、中心市街地といわれる秦野駅周辺が、にぎわいの拠点になることが、新たなにぎわいの出発点になると考える。市民力を結集し、行政と連携して、にぎわいが持続する街の実現に向けて取り組んでほしい。
市政会、高橋文雄。スポーツビレッジ周辺土地利用、早期に余裕ある配置を。1、地球温暖化対策について。問い、令和6年の平均気温は更新されると考えるが、農畜産業や健康への対策はどのようか。答え、省エネ・総エネの普及を推進するとともに、農業や健康など想定する分野ごとに対策を定め、温暖化対策を推進している。要望、子どもや高齢者などへ細やかな対応を行い、農業者には新技術による対策を推奨してほしい。2、秦野スポーツビレッジ周辺の土地利用について。問い、渋沢インターチェンジ、仮称、周辺に主要施設が混在している。余裕ある配置とアクセス道路の早期整備が必要と考えるがどうか。答え、本市の都市マスタープランで、環境共生土地利用ゾーンと位置づけ、環境への負荷が少なく、共生できる土地利用を検討している。 中井町、大井町、松田町との協議会でも検討を進め、令和7年度頃には構想の策定を考えている。要望、1、各施設は余裕のある配置を。2、アクセス道路は早期確定を。3、土地区保小原地区は生活ゾーンでもあるため、その対応もしてほしい。3、下水汚泥の活用について。問い、国は汚泥の肥料化を努力義務としているが、令和5年度の肥料化実績はどのようか。答え、脱水汚泥、乾燥汚泥の約 70% を肥料化しているが、県外への搬出が多く、運搬費用が高い。意見、落ち葉、剪定紙、竹材なども活用し、堆肥化すべきである。市政会、中村智也。市民に事実を周知せよ。1、予防接種について。問い、新型コロナワクチンの現時点の国の健康被害救済制度の認定件数は8501件で、死亡認定は915件である。本市の申請状況に変化はないか。また、名古屋大学名誉教授小島誠司氏の調査によると、インフルエンザワクチンと比較して、新型コロナワクチンの接種で死亡する確率は50倍との調査があるが、本市のインフルエンザワクチン予防接種による過去の健康被害の発生件数はどのようか。答え、令和4年度から現時点までの間に、申請件数12件、認定件数9件、否認1件、認定待ち2件、相談中3件のうち1件が調査委員会に進んだ。本市の高齢者インフルエンザワクチン予防接種の健康被害は、これまで申請・認定ともにない。問い、早ければ7年の秋には、インフルエンザ mRNA ワクチンが実用化される。新型コロナワクチンで多くの健康被害が起きていることを知る国民の数は増えたが、多くの市民は mRNA ワクチンと今までのワクチンとの違いを理解していないことが問題である。後悔のない選択ができるよう手助けをする必要があると思うが、インフォームドコンセントの取り組み状況と効果はどのようか。答え、各医療機関に呼びかけ、非接種者に十分な説明を行い、理解してもらった上で接種している。要望、大阪府泉大津市のように、事実に基づく情報を周知してほしい。議長の主な公務、12月から1月。横山紫議長の顔写真があります。12月1日日曜、第20回秦野丹沢水瀬マラソン大会開会式。14日土曜、第15回親子川柳大会表彰式。17日火曜、第77回秦野たばこ祭り第2回実行委員会。24日火曜、第40回全国削ろう会秦野大会招致実行委員会第5回実行委員会。1月8日水曜、令和7年秦野市新年菓子交換会。11日土曜、市政施行70周年記念、令和7年秦野市消防出初め式。 12日日曜、第70回秦野市駅伝競争大会開会式。13日月曜、令和7年秦野市二十歳の集い。18日土曜、令和6年度秦野市教育功労者等表彰式。令和6年度秦野っ子アワード表彰式。25日土曜、秦野市伊勢原市共同消防司令センター開所式。以上。より詳細な公務日程は市議会ホームページで公開しています。二次元コードがあります。